モーリカゼロのレディオチャンネル、本日は第98回目になります。いやー、もうすぐ100ですよ。本当ありがとうございます。サッカーワールドカップのですね、予選が始まったんですが、この前ですね、そのサッカー日本代表の試合があったんですが、なんとオマーン戦にですね、0対1で敗退ということでですね、いやー、かなり厳しいなーっていう思いましたね。まあすいません、これサッカー好きの話になるんですけども、今後のね、勝敗によっては監督交代っていうのも全然あり得るかなっていうので、すごい心配してるんですけども、今後のね、日本代表のサッカー動向を僕はずっとチェックしていこうかなと思います。はい、ということで、私のラジオ番組質問箱というものを用意しております。こちら番組の概要欄から飛べますので、ぜひご活用いただければと思うんですけども、こちらの質問箱、匿名で誰でも質問できるようになっております。また質問の内容フリーです。何に対して質問していただいても構いません。でですね、私和弘モーリドットコム、スタンド FM、 この2チャンネルラジオ番組を持ってるんですけども、スタンド FM に関してはですね、恋愛に特化してお話しておりますので、もし恋愛についてご質問された方いましたら、こちらも番組の概要欄から飛びますので、ぜひお聞きいただければと思います。はい、ということで本日もかなり多くの質問をいただいております。本当にありがとうございます。本日もですね、時間の許す限り質問に答えていきますので、よろしくお願いします。ちなみにですね、和弘モーリドットコムは、恋愛以外についてお話ししておりますので、このまま引き続きお付き合いいただければと思います。はい、ということでですね、一つ目の質問です。飲食店開業のためクラウドファンディングでの支援を募集しようと思っていますと。質問、どのタイミングでクラウドファンディングを開始すればいいですか。おお、はいはいはい、クラウドファンディングの話で、ね、不動産を決定して契約してから、不動産と契約する前、はいはい、ああすいません、不動産を決定して契約してからと、不動産と契約する前と、工事が始まる頃と、その他の目的があれば教えていただきたい、あ、その他の目安があれば教えていただきたいですと。開業資金を集めるためというよりは、話題性や集客と、ノベルティ販売の方が目的としては重きを置いておりますと。今は何件か下見に行って尋ね、どこで開業するか決まりかけているところですが、契約はまだしていませんと。すでに知名度は、地元ではそこそこあり、お店の SNS のフォロワーも5000人を超えているので、しばらくはやっていけるかなと自負しておりますと。クラウドファンディングに関する知識もネットで集めた、程度であまりないので、初歩的すぎる質問かもしれませんが、教えていただきたいです。よろしくお願いしますということなんですが、まあ、正直僕自身もですね、クラウドファンディングっていうもの自体はあんまやったことないんですが、まあなんか第三者目線としてと、あとまあいろいろな方の意見だったりとか、自分自身のこうタイミング、どういうタイミングでやるのかっていう、自分自身だったらっていう目線で考えるとですね、そうですね、もうやっちゃっていいんじゃないかなって僕個人的には思うんですけど、どうなんでしょうね。 SNS のフォロワーも5000人いて、地元ではそこそこ知名度はあってって形なので、だったらね、もうやっちゃっていいんじゃないかなって思いますね。なんかやりながら、そのフォロワーさんだったりとか、クラウドファンディングのその支援者に、お店決まりましたとか、なんかこう経過を報告しながら一緒にこう決めて一緒に育てていくみたいな、そんなストーリーにしていく方がいいのかなと思いますね。なんかむしろ不動産決定して契約してから、今から始めますと言ってクラウドファンディング始めるよりかは、これからカフェとか開きたいんで、クラウドファンディング募りたいと思います、一緒に決めていきましょうみたいな、お客さん一緒に決めていきましょうとか、そんな形でですね、なんかファンと一緒に作っていく、ファンと一緒に育てていくような、そういったストーリーだったりとか、そういったクラウドファンディングにすると、 なんかね、支援者も私がやったお店とというか私が育てたお店みたいな、そんななんかちょっと親心という言い方も変ですが、なんかそういった気持ちでですね、そのお店のことを愛していただけるんじゃないかなと思いますので、すべて決定する前段階からもうクラウドファンディングはスタートしていいんじゃないかなと思います。しかもですね、まあ、まあ、そこそこですね、知名度はあって、地元でも有名で、で、SNS のフォロワーも5000人いて、まあ、しばらくやっていけるかなと自負してるということなんで、うん。だったらもうやっちゃっていいんかなって僕個人的には思っております。なんかいきなりお店を全部決めて、はいどうぞって言うと、あんまり来ないんじゃないかなと僕は思ってまして。まあやり方次第では来るんですが、やっぱりちゃんと、事前的に調査だったりとか、リサーチ、あとは何でしょうね。まあ、そういった告知というか広告だったりとか、まあいろいろあるとは思うんですが、やはり初期費用って結構かかりますしね。うん。なので、前段階からクラウドファンディングするといいんじゃないかなと思いますので、この質問者さんに言えることはもうしちゃっていいと思います。むしろ全部決める前からもうスタートしちゃいましょうという。で、ファンと一緒に育てていく、ファンと一緒に決めていく、そういった飲食店の開業をしていただくと面白いかなと思いますよ。ということです。はい。ということで大丈夫でしょうか?はい。ということで、次の質問です。家電量販店で働いていますが、最近やたらと値引きを要求するお客様が多いですと。対処方法は、店長に聞いてくると言って、できなかったとならお客様は納得しますかね。そういうことか。家電量販店なぁ。やたらと値引きを要求するお客さんが多いです。まあそうですね。まあなんかいろんな理由があると思うんですよね。この値引きする理由って多分、何点かあって、一つは SNS、あとは、アメトークの家電芸人とか、でもなんか喋ってたと思うんですけども、家電量販店って確か最大、ここぐらいまでは下げていいっていう値段をもうある程度決まっているみたいな話を確か聞いたことあるんですよね。ここまでは下げていいとか、ここまでだったら OK みたいな。で、あとはですね、近隣に競合があったらですね、その近隣の競合がこういう値段でやってたんで、これぐらい下げれないんですかね、とか、いう話をしたりっていう交渉ができますとか、なんかそういうね、SNS だったりとか、あとは、そういったビジネス系 YouTuber の方だったりとか、あとは、テレビのそういった家電芸人だったりっていうところでですね、まあ値下げ交渉した方がいいよっていうのが、皆さんに知れ渡っているのと、家電量販店は、まあ、通常のプライスよりかは、通常ギリギリのプライスよりかはちょっと高めで、販売してますみたいな話を聞いたことがあるんですね。だから多分みんなそのやはりそういうところで知識を得てですね、あ、じゃあ買うんだったら絶対値下げしようっていうのもあると思いますし、プラスでですね、あとは、そういった物販、せどりだったりっていうパターンもあるかなと思うんですよね。そういった、なんか副業で始めるみたいな、そういったコロナだったりとかっていう影響も あるとは思うんですが、まあ副業のね、流れっていうのも あると思いますし、そういったところでですね、まあせどりというところでですね、まあ価格差、差で、利益を取るビジネスなので、まあ、店員さんにですね、なるべく安くして仕入れて、高値で売りたいというところでですね、値引き交渉するみたいな背景もあるんじゃないかなという、まあ、いろんな要素があってですね、多分値引き交渉するお客さんが増えてるんじゃないかなと僕個人的には思うんですが、対処法ですよね、この、僕はこの質問者さんに言うところはですね、お店側ってことですもんね。お店側か。 納得するかっていうことだとは思うんです。まあ納得はするかなと思いますよね。まあただね、どうなんだろうね。なんかもう、分かっちゃってるもんね。価格っていうのは。価格 .com だったりとか、なんかそういった比較サイト、Amazon とかもありますしね。そういった比較サイトを見られちゃうと、あ、じゃあ、ネットのここの方が安いからネットで買おう、みたいな感じに、なっちゃう気がするんですよね。この家電量販店でそういったことをしてくるとですね。あ、だったらもうネットのとかだ、値下げできないんだったらもうアマゾンで買った方が安いなとか、なんか総合的に考えて配達もしてくれるし、アマゾンでいいやとか、そういったちょっとネットに負けちゃう気もするんだけど、どうなんだろうな。まあ、対処法かなり難しいですよね値下げ、まあ、僕もともとですね、あのアパレル、大手のアパレル会社で働いてたんで、まあ、販売員の経験もあるんですけども、その販売員の経験のところから言うとですね、やっぱり服屋さんでもですね、これ値下げできないんですかとか言われた理由はするんですね、お客さんから。まあ、その時に僕の対応はですね、笑顔でですね、めちゃめちゃ満面の笑顔で、いやーどうですかね、すいません、これ新作なんで難しいかもしんないですねとか、なんかちょっとですね、なんか濁す感じで言ってましたね。あとは、あ、そうですね。でも自分が店長の場合だとかなり厳しいんですよね。自分が店長をやってた時とか、値下げできないんですかとか言われて、いやーすいません、ちょっとできないんですよね。その代わりならなんですけども、ちょっとポイント多めにつけさせていただくんで、とか、なんかちょっと別の対応を取らせていただくみたいな。か、笑顔ですいません、新作なんでちょっとできかねません、とかなんかそういうね、言い方してたかなと思います。まあ、とりあえずですね、できますっていうよりかは、できない場合はもう、なるべく笑顔で、なんか申し訳なさそうな感じですいませんとか言って、申し訳ないですができないんですとかいう誠意を持ってちゃんと伝えると、わかりましたって、普通になるんで、こういうの質問者さんに言えることは、僕はそういった対応してたので、まあ、そういうちょっと笑顔で、誠意を持ってすいませんっていう心で対応していただくか、まあでも店長に聞いてくると言ってできなかったっていうパターンも全然ありだと思いますが、ご自身が店長になった場合はですね、自分が店長なので、その場合はね、やっぱり、ちょっと笑顔で申し訳なさそうに言うっていうそういう形になるかなと思いますけどね。でもまあちゃんとそういった、行動を取るとですね、まあお客様、ああ分かったよ、じゃあいいやっていうことになって、諦めてくれるというか、あ、いいですよ、じゃあこれその値段で買いますって言ってくれるお客様もいるんで、まあ誠意を持って対応していきましょうっていうことですね。はい、ということで、そろそろ時間が近づいております。また続きはですね、第99回でお話しますので、ぜひお付き合いいただければと思います。またですね、私SNS で待っております。Twitter、Instagram、Facebook などいろいろやってますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日もありがとうございました。また続きは第99回目でお会いしましょう。本日もありがとうございます。バイバイ。